ハンドン、
ダバナシ。
はい、こんばんは。ハンドンダマナシ始めていきたいと思います。まず、出席を取ります。とめきちさん。
はい、とめきちです。よろしくお願いします。
にじぱぱさん。
はい、どうもにじぱぱです。お願いします。
そして、パンタンでお送りしたいと思います。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今夜のハンドンダマナシなんですけれど、前回ね、インターネットのお話をしたじゃないですか。
はい、はい。
はい。
で、後半に、ちょっとね、パソコンの話もネタとして上がったので、今夜はですね、パーソナルコンピューターについて懐かしい話をしていこうじゃありませんかということで、よろしくお願いしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
ちなみに、パーソナルコンピューターとウィキペディアの方で調べてみたんですけれど、パーソナルコンピューターとは個人によって占有されて使用されるコンピューターの総称ということで、略称はパソコンまたは PC と呼ばれていますということで、歴史がですね、なかなか古くて、1970年代に8ビットマシーンが作られて、1980年代になったらそれが16ビットマシーンになり、1990年代からは32ビット時代。この辺ぐらいからですかね、我々が触っているって言ったら。その後、2000年代、32ビットから64ビットの現行機になって、2010年代以降はタブレット端末等も新しく出現してきて、そちらの方に移行してきていますよというのが日本のパソコン事情といったところでしょうか。
はい、
はい、まあ、そんなね、今現在パソコン使われていると思うんですけれど、皆さんどうでしょうね、パソコン遍歴と言いましょうか、ちょっとそれを聞いていこうかと思うんですが、トムキさんはいかがでしょう。
はい、自分のお金で初めて買ったあのパソコンっていうのがちょっとやらかし気味ですけど、 PC98NX ですね。
あー、 NX ね、なるほど。
はい、何がやらかしっていうのが、これ一応 Windows マシンなんですけど、うんうんうん、Windows のマシンでありながら Windows のソフトがあの正式動作保証がないっ
ていう。なるほどなるほど。
はい、あのパソコン、あのゲームとかのソフトに PC98NX 対応ってシールが貼ってない限り動作保証がされていないっていうクセモノのマシンでしたね。
そうですね、 NEC マジックですね、あれは。
ですね、まあなんとも言い難いけど、まあ、うん、中古で安かったからこれを手出してしまったって感じでしたね。
あ、なるほどなるほど。
はい、
その後はどうですか。
その後は、まあ、まあ、大体タワー型のちょっと安めのやつですね。うんうん、あの、昔のあの、ソーテックだったかな。
ああ、ありましたね、ソーテック。
ああ、ソーテック。
はい。はい、まあ、安いんで、ああいうの買ったりしてましたね。
うんうんうん。
はい。まあ、うん、3D とかあんまりダメでしたけど、頑張って海外のゲームやったりとかしてましたね、そんな感じ。
なるほど、なるほど。
はい。
うんうんうん、
で、東芝のなんか、ディスプレイ一体型の PC を長らく使ってたんですけど。
あった、ありましたね。
うん、はい、うんうん。うん、ハードディスクが死んで、さようならって感じでした、ね。画面が真っ青になってましたね。
あ、
うん、で、今は NEC のノートパソコンをずっと使ってですね。で、まあ、ノートですけど、今のやつだったら HDMI で出力できて、モニターに出せるじゃないですか。
うん、そうですね。
だから、ノート PC ですけど、ノートとして使ってないですね、全く。
なるほど、なるほど。
はい。
外部モニターでそちらを主に使う感じですかね。
そうですね、はい。うん、そんな感じです。
なるほど、なるほど。にじぱぱさんはいかがでしょう。
はい。僕は初めてパソコン買った高校生ぐらいの時かな。ちゃんと覚えてないですけど、PC98シリーズ、
うんうんうん、
ちょっと正式な型番まで覚えてないんですけど、
うん、
初めて家に来たパソコンですかね、
うん
うん、で特に何をするわけでもなく、
うん
うん、タイピング練習ぐらいしか使ってた記憶はないんですけど で、大学に入った時に、共通のパソコンを購入するようになってて、そこで買ったのが確かね、東芝のダイナブックのなんか薄型のノートパソコンだったんですけど、まあ、授業で使うのにフロッピーはついてないわ、CD ロムはついてないわ、何もついてないっていうね。で、全部外付けなんですよ。
なるほど。
すごいね、薄くて良かったんですけど、すごいなんか使いづらいパソコンだった記憶がありますね。で、大学の最後の方にパソコン買い替えて、それがね、バイオの W。
あ、ソニーのやつですね。
っていう、ソニーですね。一体型の、
うんうんうん、
キーボードの部分がこう画面を隠す蓋になるような
感じなんです
けど、それを使ってて、社会人になってもしばらく使ってたんですかね。うんうん、で、ある日、ブルーバックの画面になりまして、
はいはい、
で、ね、ソニーのサポート電話したら、
うん、
もうほとんどなしのつぶってで、で、わからんながら、こう、後ろを分解したりですね、したんですけど、やっぱりこういうメーカー製の、しかも一体型ってもう中ぎっしり詰まってるんで、
そう
どうしようもないんですよね。で、もうそれは諦めて、次買ったのが、デルかな？デルのデスクトップパソコンを買って、
うん、
で、それもしばらく使ってて、だいたい5年か、おきぐらいに変えてるんですよ。
うんうん。そうですね、それぐらいですね。で、
そうですね。で、デル使って、次は自作で、パーツを買ってきて、自分で作ったんですよね。
おなるほど。
で、つい最近、3年ぐらい前かな、買い替えたのは、もう自作がめんどくさくなってきて、今度。
うんうん。
あれですか、BTO パソコンですか。
はいはいはい、
はい。俗に言う。はい、もう組み立ててある、そういうパソコンを買ってきましたね。メーカーではないけど、もう組み立ててくれてるっていう。
うんうんうん。
うんで、今、それを使ってる感じですね。
ああ、なるほど。
はい。
なるほど。
はい。じゃあ、私ですね。一番最初に買ったのは、多分 MSX だったと思うんですよね。
お
ー。うん、ただ、あれをパソコンと呼んでいいのかどうかっていうところは若干疑問はあるんですけれど。
若干グレーゾーンですね。
ええー。まあ、とはいえ、MSX は、なぜかですね、定期的に買い替えて、MSX、MSX2、MSX2 Turbo R までね、なぜかあったんですよ。まあ、なかなか奇特な家だったんでしょうね。
です。
で、それからしばらくはパソコン僕は触ってなかったんですね。まあ、あの、友達とかと、あの、PC98 とか88のゲームとかは、まあ、やらせてもらったりとかはしたんですけど、それから一人暮らしを始めてで Windows のデスクトップを買ったんですよ。
お、
それが、まあ、前回話した IBM のパソコンだったんですけれど、でそれをしばらく使い倒したんですけど、まあ、ご多分に漏れずブルーバックが出たんですよ。でもう触れろ触れろ結局直らずに、もうこれは何か買わないといけないっていうところで、とめきさんが言っていたソーテックですよ。
おお、
あれがですね、何だったかな、新聞広告打ってた時期があって、
お、
突然その今日発売みたいな、ソーテックのね AV なんとかシリーズとか言って、まあ、割と高機能なやつだったんですよね。で、まあ、ちょうど壊れたからもうこれを買うしかないなと思ってそれを購入しまして、それはねソーテックのくせにって言ったら失礼なんですけど、意外とね壊れずに長生きしたんですよ。でそうこうしてて、で、まあ、今の奥さんと結婚をした時に奥さんの方もパソコンを持っていて、で、引っ越してくるときにパソコンを新しくしようっていうの で、これも富木さんが言ってたやつだと同じだと思うんですけど、あの、うん、東芝のモニター一体型のやつを我が家も持ってましてですね、
う
ん、
お
あれもしばらく使いましたね。
お
でそれで、まあ、せっかくだからパソコンを新調しようよっていうときに使ったのが、これはにじぱぱさんが言われたデルですね。 デルのデスクトップのパソコンと、うんうんうん、あとミニタワーを一緒ぐらいの時期に買ったのかな、まあ、自分用と奥さん用で買って、うん、でそれをしばらく使ってたんですけれど、うん、やはりね壊れるんですね、ブルバックが出て、うん、通称なんだっけな、オレンジエラーでしたっけね、なんか
う
ん、デルの電源ってボタンが正面についてるんですけど、うんうん、そこがなんかオレンジ色に光ったまんま動かなくなるとかいう、
う
ん、まあどうもねマザーボードがやられたらそんなになるらしいんですけれど、
あ、
それに引っかかりまして、まあ、ただねマザーボードが死んでるやつはハードディスク取り出したらデータはなんとか生きてるんで、
うん、
でその取り出したハードディスクを、ここだけのハードディスクケースあるじゃないですか、
はいはい、
あれを買ってきてそっちに移植して、外部周辺機器としてこう流用したりとかして、で、うん、その次からはマウスコンピューターを買い出したんですよ、
うん
うん、あのニジパパさん言われたように、あの注文でこの性能でお願いしますってやつですね、
はいはいはいはい、うん、
でそれをやって、で昨年の夏ぐらいにですね、自分が使っているそのマウスコンピューターがどうも熱暴走が頻繁に起こり出して、これはダメだなと思って、なんとかですね蓋を開けてこうエアを送りながらやったら動いてたんですけど、さすがにもう無理だなと思って、今年の初めか今年の、年始のセールの時に、今度はねフロンティアだったかな、
あーフロンティア
で新しく購入したのを今使っているっていう風に至ってますね。
なるほど、
なるほど。
でその途中に一時期ネットブックっていうの流行ったじゃないですか。
ああ流行りましたね、うんうんうん、
あれを一台買ってみたんですけど、あれ画面が小さすぎるのと解像度が低すぎてどうにもこうにも使えなくってもうほとんど起動しないまま置いてる転がってるのが一台ありますね、そう言われてみれば。
うんうんうん
あとはノートパソコンも何台か買いましたけど、やはり容量が少ないのと、すぐ壊れてしまうっていうところで、もうノートパソコンには手は出さまいと誓ったのが数年前ですね。
わあ、なるほど、
なるほど、
うん、まあ、なのでね、我が家は基本的にはデスクトップのミドルタワーから大きいタワー型をずっと愛用してます。
うん、
うんうんうん、
だだいたい自分もミドルタワータワーで、まあ、今はノートパソコン初めて使ってるかな。
うん、
これが今6年先週ぐらいかな。
うん、
お
まあ、つい、今年で液晶終わっちゃったんで、もう本当にノートとして使えないんですけど。
そうですよね、液晶割れたらどうにもなんないですもんね
左半分が見えなくなってますからね、
うん、
うちもデスクが中心で、
うんうん、
奥さんもノートパソコン持ってるんですけど、
うんうん、
結構ノートパソコンで逆にこうどこでも持ち運んでどこでも使えるっていうのが逆になんかネックになってるっていうか、
そんな気がしますよね、
う
ん、
そうなんだかんだでね、僕のパソコンが基本リビングにつけっぱなしで置いてあるんで、
うんうんうん、
なんか調べるとかなんかするときはみんなそっち使ってますね
しかも最近のノートって液晶のパネルが大きいんで、
うんうん、
持ち運びに便利かって言ったら意外と大きくて持ち運びにくいんですよね
そうそう、結構でかいですよね、
でかいんですよね
うん、
結構カバンの中にパンパンになってしま
ったんですよね、そうそうそうそうそう一応ノートパソコン用のカバンとかも買ったりもしましたけど、結構なかさばり用ですよね、うん、あれ
ですね、あとあんまり電源もいまいち持たないし、
そうそうそうそう、
ああそう、結局ねケーブルつながないといけないってなると、
そうなんですよね、アダプター持ち歩くようになりますもんね、
そのアダプターがまたそこそこでかいからっていうところは
あります、はい、まあそういったパソコン遍歴でございますが、ちなみに、はい、今モニター外部出力されてるって言われたんですけど、
はいはい、
どんな形でモニター使われてます？
テレビです。
あ、テレビに接続されてる、
はい、
うんうんうん、ニジパパさんはどうでしょう？
僕は、普通の液晶モニターですか。
ああ、なるほど、
はい、
うん、
ちなみにシングルモニターですかね？
シングルですね、はい、
おお、
デュアルモニターにされてたりとかいうのは。
デュアルモニターは憧れるんですけど、スペースがないんで。
なるほど。憧れますよね。
スペースの関係で。
なるほど、なるほど。ちなみに我が家は二人ともデュアルモニターにしてたんですけど。
すげえ。
一時期、我が家ですね、パソコンデスク2台並べて、そこに奥さん用と自分用があって、うん、ついこの間までは、モニターが4枚並んだ状況だったんですよ。なんですけど、ちょっとね、モニターの調子が悪くなって、一時期話題になったのかな、なんかあの横長のちょっとカーブが入ってる湾曲モニターあるじゃないですか。
はいはい。
あれをちょっと奥さんの方に導入してみたんですよ。
うん、はいはいはい。
そうすると、まあ、画面は1画面なんですけれど、解像度が横に2倍になってるから、割と使いやすいんですかね、見栄えは良くなりましたね。
お
あとは、これはニジパパさんとね、今年の初めぐらいに四国に遊びに行った時に、衝動買いで 4K モニターを買ってしまいまして、これを新しく買ったパソコンに今、つけてますね。いや
なるほど。
そうですね、モニターは結構枚数だけ無駄にある感じです。
あれちなみにあれパンダさん何インチでしたっけ？
32ですね。
ああ結構でかい。
はい。
ちなみに留吉さん何インチですか？テレビ
32です。
ああそっか、うちのが21になんで、21ちゃうな、24か。いや、モニターででも大きければいいってもんでもないですよね。
解像度ですよね、結局。
ですよね。
ですね。
あまりに
大きいモニターには憧れるんですけど。
そうそう、大きすぎても、やっぱりある程度距離がね、適正に見るためにはいりますし、まあ、どんな作業するかってところもあるんですけれど、まあ、別に僕、絵を描いたりするわけでもないですし。
ですね、自分は基本、あのパソコンから映画を見てるぐらいしかほぼ最近使ってないんで。
そうそうそうそう、
うん、
まあ、デュアルモニターのいいところは、例えばですけど、まあ、ゲームをするなり、まあ、Excel で何か書類作るなりやりながらサブモニターの方で何か調べ事ができるっていうのは、まあ、便利は便利ですね。まあ、あと作業屋が広くなるっていうところは、まあ、便利ですけど、やはり西パフさん言われたようにスペース次第ってところがあるんで。
ああですね。
さすがにあのね、モニターアーム設置してまで何枚も何枚もとか、そんなあのデイトレーダーみたいなこともしてないですから、さすがにあれはね、ちょっとあの別の世界の話かなぐらいには思ってますけど。パソコンショップに行ったら売ってますもんね、あれ。
売ってますね。あの、よくレーシングゲームとかで、3枚かな、
はい、?4
枚かな、なんか横にね、並べて。
ありましたね。
ですよね、うん。横も見えるみたいな、ね。
そうそうそう。結構。
あれは憧れますけど。
ね、大きいパソコンショップとかで行ったら、デモ用で置いてたりしますよね。
ですよね。
すごいなぁと思いながら、さすがに家には導入できないですけど。
できないですね。さすがに。
あそこまで使ってゲームやるほどではってところですから、ね。
まあ、没入感はすごいのかもしれないですけど。まあ、そうなってくると、インターフェースとかっていうところもね、いろいろあったかと思うんですけど。ちなみに今って、まあ、通常通り、キーボードとマウスは使われてると思うんですけど、
はい、
はいはい。
これって有線使われてます？無線使われてます？
マウスはそのまま既存型のマウス使ってて、でキーボードはバッファローの格安キーボードをずっとって。
おお、なるほどなるほど。虹パパさんはどうでし
ょう？僕も両方有線のキーボードと、マウスですね。
僕ね、一応無線を使ってるんですよ。
ああ、はい。
まあ、そんなに高くないやつなんですけれど、これはロジークールのマウスとキーボードがセットのやつを買ってきたんですけど、まあ、意外とお安く買えましたね。で、まあ、電池で駆動するんで、まあ、たまに電池交換しないといけないんですけど、で、マウスとキーボードの話なんですけどね、 うんまあ、当然今のマウスって光学マウスとかじゃないですか。
はい。
最初僕たち使ってた時ってボールが入ってるマウスじゃなかったです、
うん、ですね。
ねえ、うん、スライドさせて蓋を外したら中からボールが出てきて、
そうですね、あの重い重いね、やけに重いゴムボールですね。そうそうそう、
トラックボールですよね。
そうそうそうそう、
たまに掃除してやらないとね、中からすごいホコリが出てきますよね、
うん、よね。
周りが悪いなってパカッと開けたらなかなかでかいもんね。
そうそう。いやー、昔ね、あのマウスをちょっと分解したことがあるんですけど、うん、なかなか原始的な作りですよね、あれって。
そうですよ ね、
縦軸と横軸にローラーみたいなのがついてて、うん、そこにボールがはまったら、うん、上下左右にカーソルが動くような作りになってて、
うん、
マウスパッドのホコリとかも吸い込んでくれるんで、そこのローラーにしっかり絡まって動きが悪くなるっていう。
あるあるですよね。
あるあるでしたね。
で、あの裁縫バサミかなんかで切るんですよね。
そうそう、そう僕蓋外して綿棒とかでこそいでましたわ。
あの頃のマウスって、
ええ、
USB じゃなかった、
ね、違いましたよ。コネクタ違いました
よ。ですよね。
そうそうそう。
コネクタが違いましたよね。
そうそう。
あの頃 USB とかなかったですもんね。
USB あっても2つとかだったんで。
お
あれ、何ポートでしたっけ ?PS ポートでしたっけ
名前がわからないですよ。
なんか、中に丸い棒みたいなのが何個か入ってて。
う
ん
う
ん、
そうそうそうそうそう。
それがキーボード用とマウス用で確かありましたよね。
うんうん、うん。
ありましたね。
で、確か、ね、マウスもなんか変遷があってと、USB 用のマウスが出始めたけど、最初のうちは、USB の変換プラグみたいなのがついてませんでした。うんうん、
ついてましたね。ついてました、ついてました。
あったあった。
で、それをポートの方にわざわざつけてやってたりとか、うん、あとあの、キーボードの方に USB が給電できるようなキーボードがあったら、そっちにマウス挿して、USB の穴を1個節約するとか、うんうん、なんかそんなもんあったような気がしますね。
ああ、そんな気もしますね。
ちなみにコネクタのやつがPS スラッシュ2コネクタですか？
あ、PS スラッシュ2コネクタっていうんですね。
はい。
なんか緑色の差し込み口のような記憶がありますね。
うんうん、緑がマウスで紫がキーボード用だったらしいです。
あ、そうですね。なんかそんな感じですね。
そんな気がする。だってモニターとかもね。
そうそうそう。うん、モニター
とかも。今と違うじゃないですか。
うんうんうん、
うん。
うんまあ、今は
まずあれは
HDMI がほとんどになってるんですよね、うん、今は、
うん、
ちょっと前まではデジタル用のポートで、その前はアナログポートで、その前はモニターポートだったと思うんですよね、
うん
うんうん、
あと最近はモニター端子とかいうのがついてましたね、そういえば。
ほう
モニター用のUSB のタイプ C と同じぐらいな感じの小ささの専用のモニターケーブルでつなぐポートが最近買ったやつがついてましたね。まあ、あとはもうデュアルモニターに対応させるようにいっぱい端子が最近ついてますよね。まあグラフィックボードの性能とかにもよるのかもしれないですけれど。
いや、昔のパソコン重かったですからね。あれ、ブラウン管ではない。
最初はそう、CRT モニターですっけ。まあ、そうですね、まあ、ブラウン管ですよね。
ブラウン管ですね。
そうそうそう、
ね。
うちの買ったやつもブラウン管でしたね。PC98NX。
ですよね。
そうそうそうそう。だってね、我が家はなかったですけど、パソコンのラックってあったじゃないですか。
うんうんうんうん、
あれでそのブラウン管モニターを斜めにはめ込むラックって見たことないです？
ありましたね。
あるある。
あれ見やすいのか見にくいのか分かんないですけれど。あれはめたが最後なかなか再設置するの難しいんですよ。あれ
重いですからね。
重たいですよね。
重かったですね。
そうそうそうそう。まあでもね、あの当時、うん、17インチとかぐらいだったんですかね、
うん、
しかもワイドじゃなかったですもんね。
で違いますね。
まあ今やあんなにじむようなモニターでやれとは言ってもできないですけれど。あ、でもそう考えてみればバイオの一体型のやつとか東芝の一体型のやつ、うんうん、まああれはもう液晶に移り変わってたと思いますけれど。
ですね。
確かねバイオのやつってタブレットと一緒になってるモデルが確かあって。
はいはい、
友達がそれ買ってたんですけど画面に直接タッチパネルみたいな感じで絵が描けたりっていうのをやってて
ありましたね、
ああ最先端だなって思ってましたけどまあでもそうこうしてたらペンタブが割と安価で出だして、うちの奥様も絵を描いたりするんでペンタブとか持ってましたけれど、まあ、最近ねそれもね買い替えたんですけどすごいですね、性能が。
お
なんか1年違ったら感圧精度とかが2倍から違ったりとか。まあなんかびっくりするような装備でしたね。しかも値段が半額ぐらいに下がっててそんな感じになってるんで、いやなんか技術の精度ってすごいなって思いましたね
すごいですね本当に。僕らの世代は技術の進歩がすごいんで
本当に日進月歩ですよね
日進月歩ですね。だってフロッピーだったじゃないですか。
そうですよ今フロッピードライブ自体がほぼないですもんね。
ですね。僕はね言ってもでもフロッピーでも 3.5 インチ世代なんで、
昔は5インチのペラペラのやつがありました、
ね。はい、これはね、僕ちょっと知らないですよね。
知らないですね。
5インチのは本当にあれ、割れるのか、ペラペラなのか、3.5 インチになったら金属のシャッターがついてたじゃないですか。
ついてましたね。ねえ。
まあ、あれはあれでも不安でしたけれど。いやフロッピーディスクね。懐かしいですけれど。
いや、あのね、僕、フロッピーディスクの、こう、入れるときの、こう、カチャっていうんじゃね、好きなんですよね、はいはい、結構。
内部で、
綺麗に入っていく感じが。
開くとね、カシャンっていう。うん、
まあ、でもね、8メガ、16メガバイトぐらいでしょ
そうです。
ね、下手したら、半ドンだ話、1本分ですよ。
ですね、長い回だったら入んないですね。
入んないですよね。
まあ、そう考えれば、まあ、その後 CDR とかあと MO とかも、まあ一瞬ありましたね。
あ、出ましたね。
一瞬でしたね。
まあ、僕は使わなかったですけれど、まあ、学校とかはね結構 MO 導入してたりもしてました
ね。あ、そうですね。
でそれから
MO の容量って
640メガぐらいじゃなかったですっけ。CD よりちょっと大きいかなぐらいですか。
ですね。
まあ、CDR の方がね結局単価が安かったですからね。
安いですからね。
そうですね、
で最初 CDR ドライブもなんか高かったですけどどんどん安くなってきて、まあ今や標準装備ぐらいになってますもんね。まあ、CDR というか DVD-R ぐらいが標準装備ですか。
で CDR の約速度でしたっけ、あれもいろいろ2倍とか4倍とか8倍とかそんなになって
ますね。
ありましたね。
初期の頃の等倍でやるとなかなかの時間かか
る。時間かかりましたね。
けど最初の頃の CDR って結構ミスしてませんでした。
しましたね。
しましたしました。しましたし、CDR ダブルとか買ったけど、
あ、そうそうそう、
結局何回も使わないっていう。
そうそうそうそうそう。
一時期MP3 プレイヤーの CDR で、CD で動かせるやつ。MP3 プレイヤー使ってたんで、よくその CDR 焼いて、それで聞いてましたからね。はい
は
い、
あ、
ただ、焼きミスでよく聞こえないみたいなやつ多かった。
なるほど、なるほど。ああ、でもね、CDR は割と、ま、今は使わないですけど、ちょっと前まで使ってたのは、それこそ車のカーステレオが MP3 とかに対応してたら、 普通にね、うん、ハードディスクに入れたりもできますけれど、 CDR に MP3 でフォルダ管理とかしてたら、うん、CDR1 枚で結構な曲数入ったりするんですよね。
ですね、
うん、
なんかそういう使い方は割と最近までしてた記憶がありますね。
うん
うんうん
うん、しかもメディアが安いから気軽にできるし、
確かに、うん、
まあ多少焼きミスがあってもまあいいがぐらいになってましたね。
ただ CDR もなかなかのメーカーを見極めないと難しいところですから、大体みんなが言うの、はい、
僕らの時代は最強が太陽誘電じゃなかったです？
太陽誘電ですからね、安くてそこそこの品質がある
でしょう。そうそうそうそう、
うん、
ただたまに安すぎるやつ買うと焼いた部分で銀のところあるじゃないですか、
うんうんうん、
あれがだんだん剥げてくるみたいな。
そうそうそうそう、
安っていう。
いや、やっぱね、あれ安かろう悪かろうはダメですよ。
ダメでしたね。スピンドルでなんか400枚で500円とかそんな。
ありましたありました。そうそうそう、うん、まあ、お買い得感があったのは三菱製の100枚とかのやつはすごくお買い得感はありましたね。最近はでも CDR 買わないか、 DVDR はなんか、うん、随分前に買ったのがまだまだ残ってるような気がしますね。
もう最近は CDR を挟まないですもんね、うん、音楽だったらもう直に MP3 でね、メモリーシステムとかに。まあ、なんだったら、ケースマホにね、入れますから。
そうそうそう。最近っていうか、一番最近買ったパソコンって、もう高額ドライブがオプションですからね。
うん、あ、なるほど。
そもそも設定されてないんですよ。
ああ。
まあね、昔はフラッシュメモリーとかもめちゃくちゃ高かったですけど、もう今や本当に何百円で買えちゃいますしね。
ね、いっぱいありましたね、でも、なんか、SD、メモリースティックに、コンパクトフラッシュに。
ありました、ありました。コンパクトフラッシュはレアですね。あれは、パソコンというよりも、僕、デジカメが、
そうですね、デジカメですね。
最初買った時、コンパクトフラッシュだったんですよね。
うん。
ですね。
あれを、パソコンでどうやってやろうかって言ったら、マルチリーダーに無理やり読まして。
そうそうそうそう。
ね、えで SD カードは、ね、まあ、いいですけれど、うん、ソニーの、ね、うん、メモリースティックは完全に独自路線でしたし、
ね、本当にあれですよね、ベータ版とVHS の戦いと一緒ですよね。
ですね、
うん、
いやでもバイオはちゃんとね、純正でメモリースティックの挿入口がついてるっていうのは
さすがにありましたね。
あり
ましたね。
でも高い。
高い。
メモリースティックは高いんじゃ。
高かったっすかね。
値段設定はいかんでしょう。
いや、一番高かったんちゃいますかね。
いやだって当時、ね、USB のフラッシュメモリーも相当な値段してたんですよ。僕、うん、なんかね、うんうんうん、当時512メガとかが、
お
あれ7、8000円ぐらいしてたんじゃないかな、最初。
う
ん、なんかね、それを買って、まあまあ仕事とかでは使えたからいいんですけれど、
うん、
うん、結構いい値段してましたね。
うん。
うん、
あと、まあ高かったといえば、ハードディスクですか。
ハードディスク高かったですね。
あ、高かったですね。
使い始めの頃の、外付きハードディスクかな、買ったんですけど、まあ、4ギガで6万円。
そうそうそうそう。
すげえ。
しかも、USB、まだ出たてなんで、USB の転送速度じゃ、とても使い物にならないなんで、
スカジーポートでね。そうそうそうそう。
で、PC 開けて、スカジー突っ込んで、で、ドライバー突っ込んでって、ハードディスク使うまでが一苦労なんじゃって感じの。
そうそう。しかも、昔のって、パーテーション切るのも一苦労だったじゃないですか。
んですよね。
いや、最近の Windows はね、優れもんなんでね、すぐしてくれますけどね。
何の設定もいらないですからね。
本当に大変でしたね、あれ。そして、ハードディスクもハードディスクでしたけど、メモリの増設とかもまた大変だったんですよ。
うん、あ、
あとね、メモリの種類変わりすぎですよね、あれ。
あ、それは思いますね。
まあね、性能があれだけ良くなっていくからしょうがないんでしょうけどね。もう最初デュアルメモリー何それっていうレベルでしたからね。同じのを2枚刺したらパワーアップするってどういうことなのみたいな、そんな話でしたよね。いやー、なかなかいろんなものが出てきますね。
ですね。
まあ、そして OS ですけど、もう皆さん Windows だけですかね。
僕は Windows だけ、
はい、そうですね、僕も Macintosh は触ったことはなくて、まあ、それこそ Mac おしゃれなのは分かるんですけれど、あのマウスのボタンが1個でどうやって操作するのか全く、
ああ、それ分かります。今ですら分からない、ね、
はい、どうやって動かすのかなっていうのと、あとね、iMac はすごくおしゃれだったなっていう。
ああ、おしゃれでしたね。あの、スケルトンのね。
スケルトンですね。
あれは、憧れましたね。
憧れましたよね。で、憧れてたら、ね、先ほど出たソーテックが丸パクリみたいな Windows マシン出して
た。ありましたね。
ありましたね。
あれ、友達が持ってたんですよね、あれ。ね、パッと見、iMac かと思ったらソーテックだったっていう。いやいや、いや、まあでもね、 iPhone とかを触り出して、その Apple の製品っていうのはまあ割と身近になりましたけれど、最近でもね、いろんな方が Mac 使ってますよっていう人もやっぱり一定数いるじゃないですか。ただ自分の周りにはあまりそういう人たちがいなかったんで、もう Mac に対する謎はね、未だ深まるばかりなんですよ。
いやー、そうですね。僕も変えようというときに、絶対一回はあの考えるんですけど、もう勇気がね、出ないんですよ、その一歩の。
だからね、いや、本当に Mac のファンの人にしてみれば、いやいや、そんなことないよって言われそうですけれど、どうもね、Windows 育ちは、なかなか融通が効かないんですよ。
ですね。
ちなみに今、Windows は、もう皆さん10ですか？
うん、10ですね。
Windows 10ですね。
Windows の変遷、どの辺から皆さん触られてるんですけど、もう、
3.0
の
ぐらいから。
3.1 を中学生の頃、学校で触ってたのが初めてかな。それこそあの FM タウンズとかの頃ですね。
ありましたね。まあ、ってことは、Windows の95とか98の、なんだかよくわかんないフィーバーも体感してきたんです
よね。テレビで見ましたわ、あれ。あの頃すごかったですね。
すごかったですよね。まだ当時、僕 Windows のマシン持ってなかったんで、なんであんなに並んでまで買うんだろうって。しかも OS じゃないですか、あれ。
そう。
なかなか意味が分からずニュースは見てたんですけど。まあ、それからね、Windows 2000で ME があったんでしたっけ。それから。
ビリアンモデルですよね。
そう。自爆する Windows ですよね。アップデートのファイルがどんどん蓄積していって重くなるとかいう不思議なモデルだったような気がしますけど。
それ ME からの XP でした。
XP ですね。XP が随分長かったんですよね。
ですね。またに下手したら会社であの XP 使ってるところが平気であります。
ああ、でもまあ XP は確かに長く使った覚えはありますね。で、7、8、10ですっけ。
ですね。まあ、8.1 とかあるんですけど、まあ、そこら辺
は。僕ね、8のシリーズ触ってないんですよ。
7
のパソコンをバージョンアップで10にできたんで、8触ってない。あと、ビスタとかありましたね、そういえば。
ありましたね。
ビスタありましたね。
あれも短かったんでしたっけ。
そんなに評判が良かった記憶はない。
良かったような気がしますね。
なかったっすよね。
まあでも、なんだろう、 僕ぐらいの使い方だと、その評判が良くないのもよくわからない
です。確かに確かに。
どこがそんなにダメなんかすらもよくわからないぐらいしか使ってなかったから。基本だってね、ネットサーフィンするぐらいやから。
うん。まあ、他にも Windows 2000とかもあった
さ。ああ、ありましたね。
あと98も98セカンドエディションがあって、それを自分は触ってた。
そういえばありましたね、そんなんも。まあ、あれですね、その、QX シリーズから2000になるときぐらいが動かないソフトが結構あるみたいな、そういう話はあったと思いますし、XP に上がるときも若干あったと思うんですけど、XP 自体が長寿すぎたんで、今度は XP から次に上がるときに動かなくなるとかいうので、うん、割と騒いだような覚えはありますね。
ただ多分その騒ぎ問題で XP の OS を下げれるみたいな機能が XP はなかった。
あ、そうだそうだ、ありましたありました、
うん、はい、9号仕様に変えるとかあった
し、うんうん、そうそうそうそう、あとね、操作パネルもクラシックモードに変えれたりして、
うん、
昔ながらの操作ができますよっていうのはありましたね。
ありましたね、
うん、なるほどなるほど、うん、他には何かパソコンに関する思い出とかありますか？
ブラウザ系は何使ってるっすか、ずっと。
ね、最初は IE をずっと使ってて、
うん、
一瞬 Firefox 使いましたけど、今は Chrome 使ってますね。
ですね。IE がかなり不便になってしまったっすからね。
重たくなってますもんね。
で、動画系を見るとエラーがやたらと起こして、もうクロームの動画系はもう完全にクロームの方に移
って、まあクロームのセキュリティがどうなのかっていうところは置いといて、
うん、
ちゃんと ID を設定しておけばいろんな端末で使い勝手が良くなるっていうのはパソコンを変えた時に、あ、すごいなって思いましたね。
ですね、あの、お気に入りとかのリストが共有化できますからね。
ですね、
うん、
どういう理屈か分かんないですけど、あれはすごい機能ですね。
共有化したらなんかすんげえ昔にあのお気に入り入れたやつがポンと出てきた、入れてたなっていう。
そうそうそう、
ありますね。僕は初めあれですね、ネットスケープ。
ああ、スケープは僕使ってないな。
なんかやたら
あれがね、うん、うん、大学のパソコン、標準がそれがなぜか入ってたんです
よ。なるほど、なるほど。
な
んかいろいろありますよね。スレイプニールとか、そんな聞いたような気がしますね。うん、あれ、国産のブラウザだったんでしたっけ？
ほう。
なんか、うん、いろいろそういう個性的なものがまあ出たりしてますし。まあ、あとね、最近はスマホの方で、まあ自分は iPhone 使ってるんで、まあ、サファリとかが標準ブラウザですけど、
ああ、そうですね、はい。
まあ、言うても、アプリ入れれば、Chrome とかも動きますし、
うん、
うん、
うん。で、そうすると、iPhone の方でも ID ちゃんと入れたら、お気に入りとかの共有できてて、わあ、すごいなって思いましたね。
うん、うん、そこら辺便利ですよね。
いや、本当
に。便利になりましたね。
便利になりましたね。うん、昔はね、お気に入りのフォルダをコピーして、新しいのに移してやってましたからね。
ちまちまちまちまやってましたからね。ちまちま
やってましたね。
うん、そのお気に入りのところがどこにあるか分かんないからすんげえ探したか。どこにあるんだろうこれみたいな。
まあでもね、おかげさまで何度もブルーバックを体感したりとか、いろんなところがあっちが壊れてしたら、うん、パソコンを蓋を開けるのに抵抗は全くなくなりましたし。あのハードディスクは取り出して使えるんだよっていうのは学びましたね。
うん、
ああ、確かに。
あと再インストールも、うん、もう怖くないですよね。
ああ、怖くないですね。もう、なんなれば、もう、ダメなら再インストールすればいいじゃんみたいな、そんな感じはしてます、
ね。僕も一回自作してからはだいぶしやすくなりましたね。
そうそう、パーツの交換とかがね。
そうそう。
一遍体感しておくと、うん、修理のね、応用効きますし、
うん、
うん、まあ、あとあの買い替え買い替えしていってると無駄なパーツが溜まってきて余剰パーツがすごいことになるっていうあるあるが、
ただこの自作でこう これどんどんバージョンアップできるやんと思いながらやっていくと、あの、マザーボードの、あの、CPU のこの、なんですか、ソケットのタイプが変わっちゃって、全然アップグレードできないっていう。あ、もう型落ちになっちゃったっていうのがたまにあるんで、
辛いですよね。だから、実際僕、自作までは組んだことはないですけど、
うん
うん、まあ、そのやり方読んでみたり調べたりとか、まあ、あとね、買ってきたやつが故障したときとか、あと買ってきたパーツを新たに組み込むときとかにそういうのを調べていくと、結局のところ自作で満足いくのを買ったとしても、まあ、その後数年後にはそれがね、どうしても型落ちになっちゃうんで、
うん
うん、まあ、何年かごとに定期的にそれなりの機械を買っていった方がランニングコスト的にはいいのかなみたいな感じもしたりしますね。
うんうんうんですね、
うん、
まあね、そんなに使いこなしてるわけではないんですけど ね決して。
そうなんですよね。
ねえ、言うたところで何をしてるか言ったら、うん、ポッドキャストの編集してるぐらいなもんでしょう。
ああ、でも今が一番使ってるから、本当に編集してゲームして、うん、ネットサーフィンして、うん、一番使ってるかもしれないですね。
ですね。うん、まあ、あと、そうか。今年、あれですね、キャプチャーのユニットを買ってからは割と使いこなしてる感はありますね。
ああ、はいはい。
うん、あれは楽しいですね。うん、
ああ、いいですね、
うん。いいですね。ちょっと欲しくなっちゃうんですもんね。
そう、欲しくなっちゃいますよね、あれはね。
買ってよかった部品ですね、あれは。
うん、でも、あれなんでしょう、最近若い人って言うとあれですけど、
うんうん、
もうパソコン使えないっていう人いるんでしょ
う。そうなんですよ。うん、ね、冒頭にも言いましたけど、タブレット端末の方に台数が移動してるんですよね。タブレット端末は、まあ、スマートフォンも含むんですけれど、パソコンはインターネットを見る機会とかじゃもうすでになくなってるみたいで、
うんうん、
パソコンの出荷台数はかなり減ってるみたいですね。うん、実際家電量販店に行ってもパソコンコーナーってすんごい縮小されてますし、専門店に行かないとパソコンなかなかいいのは買えないとか、もうなんなればネット通販とかで注文して買うとか、そんな感じになっちゃってますね。
うん、いやー、なんか悲しいですね。
うんですね。ちょっとさすがにタブレットは開いて修理をしないんで、
いやー、無理ですね。メモリの増設もできないですもんね。
開いたけど直せなくなったっすからね。
まあね、あの箱のパソコンをいじって遊ぶっていうパソコンの使い方以外の電子工作も覚えさせてくれた、うんうん、なかなかいいおもちゃですね、うん、これは。
ですね。うん、
あとちょっとね、話題がそれるかもしれないんですけど、最近減ったんですけど、一時期パソコン雑誌って結構あったじゃないですか。
ありましたね。
どんな読んでました？
週刊アスキーはたまに買ってました。
ああ、
週刊アスキー、僕も買ってましたね。
いや、僕ね、前もどっかで話したかもしれないんですけど、自分が通ってた中学校に図書館があったんですけど、
うん
まあ、その図書室になぜか毎月毎月マイコンベーシックマガジンが新刊に入ってたんですよ。
おお。
ね、パソコンの記事もさることながらアーケードの、ね、最新ゲームの紹介とかもあったり、あと端末にベーシックのプログラムが書かれてて、それをパソコンに打てばゲームが遊べるみたいな、まあ、懐かしい雑誌なんですけどね。
はい、それはあの学校のパソコンに打ち込んでゲームで遊んでましたね、みんなで。
そうですね。うん、まあ、あんな雑誌があったり、あと、うん、ログインは結構読んでましたね。あれもアスキーから出てたのかな。
うん、
まあ、あと若干サブカル方面になるんですけど、コンプティークとかも結構、
はい、
未だに何冊か残ってますね。
あれまだあるんですかね。もうないんですか。
まだ
あるんですか。
つけども雑誌の形はかなり変わっているはずですね。
あ、
完全にあのサブカル寄りになってるというか。
そ
う
か。最近もう純然たるパソコン雑誌ってあるんですかね。
アスキーはまだありますよね。
アスキーはまだあるんですか。
うん。確かアスキーはあったんですけど、あとのはどうかな。
まあ基本的にインターネットでね、ネットサーフィンした方が情報がしっかり出てたりしますからね。
うん。
なかなか紙媒体で雑誌買うっていうのも少なくはなってはきてるんですけど。
うん。
今あのコンプティコをググると表紙がアイカツです。
いや、ああいう、もうパソコン雑誌の、こう、めくって、こう、カラーのページとかある、こう、途中にこう、白黒のね、パソコンを通販してる、
ああ、ありますね。
宣伝の広告ページが、昔あって、そこでよく PC98 とか見てて、で、すごく、ああ、いいな、いいな、とか、本当、中学生とか、高校生とかの時かな、思ってて、でね、だい
た
い、あの、思春期の時期にこう見てると、あれなんですよ。ソフトとセットで売ってるんですね。
ああ。
こう、あ、これなんか、18禁って書いてるな、みたいな。ねえ。なんかでもこれ、こう、いや、パソコン、この、今後覚えた方がいいと思うな、みたいなね、こう、親に導入するのに、こう、セールス、アピールするのに、これは持っていけないな、みたいな。で、どうかこう探し、なんとか探して、こう、セットのソフトが三国志あたりの。これならいけるかもしれない、みたいな。そんなのをした思い出がありますね
。確かに。
うん。
あ、でも最近の雑誌は広告欄とかあるんですかね。
ああ、どうなんですかね。
確かに。
もうめったに買わないですからね。
全く見なくなっちゃったんで分かんないですけどね。まあ、あと周辺機器で昔は買ってたんですけど、もう最近めっきり触らなくなったのがプリンターですね。
プリンター。
うん、がありますね。
前はね、複合機買ってたんですけど、結局あの年賀状シーズンしか使わないっていうことに気づきましてですね。壊れたのを機に我が家では今プリンターを廃止したんですよ。
お
で我が家のね裏にブンブンがあってですねいや最近ってプリントアウトサービスがやたら充実してるんですよ。クラウドにファイルアップロードするか USB メモリーにデータ入れてブンブンまで行けばマルチコピー機で必要な分だけプリントアウトできるんで、もうこれは我が家プリンターはいらないなっていう結論に至ってですね、もうそういう風にシフトしました。
おお、昔のあの定額じゃなかった頃のインターネットでは必需品だったんですけど
言ってましたね。
言ってましたね。
もうすごい量の攻略ページを印刷してました
もちろん白黒ですか。
白黒ですよ。
黒ばっかり減るっていうね。
黒ばっかり減る、そうそう。いや、黒ばっかり減るやつって、独立タンクのやつはいいんですよ。黒が減るの
は。ああ、独立じゃないやつ、ね。
独立じゃないやつ。あれも、もろともインクが持っていかれるんで。
ああ、ですね。
あのランニングコストの悪さといったらなかなかないんですよ。
いやめったにやっぱり使わないやつはで詰まるんですよね。
そうそうそう、目詰まりしますし、で
そうい
やクリーニングしたらその分インクが減るっていう、
なんだインク減るっていうね
よくわかんない仕様ですよね。
そもそもカラー部分だと入れとかないみたいな。
そうそう、ああそうですね。最近あるじゃないですか、もうインクの方が高いじゃないですか。
そうそうそうそう、まあプリンターメーカーはね、ランニングコストで稼いでますからね。
まあでもそのインクも若干ジェネリック的なやつも増えたじゃないですか。
ああ、ありますね、ジェネリックの。
うんうんうん、
あの自分で注入して、補充できるやつとか。
そうそうそうそう。
最近はもう一番あれでしょ、あの、直でインクを補充できるっていう。
ああ、
うん、そういうカードに出てなくて、インクを補充できる。で、ランニングコスト安くなりますよ、みたいなのが最近、ちょこちょこ出てますね。
ずっと使っていかないと、あの、パイプとかが詰まってくるどうすんだろう。
結局詰まるんですよね。
詰まるからメーカーは推奨しないんですよね。
そうですね。絶対固まるやつですからね。
っていうところを勘案して コンビニに走るようになったわけですよ。
あ、確かにそれがいいかもしれない
ですね。
ねえ、まあ、ちょっとさすがにね、うん、コンビニ行くのに1時間かかりますよっていう状況では難しいかもしれないですが、
うんうん、
まあ、でもね、家庭用のプリンターで画期的やなと思ったのは、うん、あの CD とかの
ラベルをできる、ね、そう、
あれはいいなと思いますね、未だに、
確かに確かに無駄になんかプリンターで印刷とかしてましたね。
そうそうそうそうそう。
だってあの複合機とかだったらっ、ね、CD のイラストが書いてある CD をスキャンしてそれをそのままプリントアウトとかしてくれてました。
そうそうそうそうそうそうそう。
あれもどういう理屈か分かんないですけど、うん、すごい機能でしたね。
うん、
まああの機能の
言ってもそれもそんなに使わない。
まあそう使わないんですよ。あの旬が過ぎたら使わなくなるんですけど。
そうそうそうそう。
まあでもあの機能があるばっかりにメディアを買うときに真ん中の穴がちっちゃいやつ選んで買いませんでした？
うん、ちっちゃいやつ。
CD のディスクがあるじゃないですか。
はいはいはい。
真ん中に穴開いてますよね。
うん。
で、あの穴の大きさ変わんないんですけど、その穴の周辺が印刷可能な区域が広いやつと狭いやつあったじゃないですか。
ああ。
はいはいはいはいはいはい。
で、そのラベルがプリントできるプリンターを買ったときは、せっかくだから、うんうん、絵がたくさん。プリントできる狭いやつ選んで買おうって思って買ってました。
あー、確かになんかそういう専用の買ってましたわ
ね。
うん、
ラベルプリント専用ディスクみたいな、そんな、
ね、そうそうそうそうそう、うん、
うん、
懐かしい懐かしい懐かしいっていうか、これ今現役ですけど、
現役ですよ。
今も現役ですけど、そこは。
うん、結局その、うん、プリンターは我が家今ないですけど、ディスクはそんなんばっかり買ってますよ。
うんうんうん、
はい、というわけでパーソナルコンピューターについて止めどなく話してきましたが、まあ懐かしい話でしたね。
ですね。
まあこんな感じでですね、我々のように懐かしいパソコン話ありましたら、ハッシュタグ半ばなでつぶやいていただければありがたいと思います。それでは皆さん、今日はありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。は
ん
ど
ん
だ
ば
な
し